第8章永遠の神権。
メルキゼデク神権という経路を通じて、すべての知識、教義、救いの計画およびあらゆる重要な事項が天から示されます。
ジョセフ・スミスの生涯から。
アロン神権とバプテスマの儀式を受けた後、ジョセフ・スミスとオリバー・カウドリはそれまで全く知らなかった数々の祝福を経験した。預言者は次のように記録している。今や私たちの心に光が注がれ、私たちは聖文をはっきりと理解できるようになってきた。不明瞭な聖句の正確な意味と意図が、以前に一度も経験することのできなかった方法で、あるいは以前に考えもしなかった方法で私たちに明らかにされたのである。ジョセフ・スミス歴史1章74節。この新たな理解力をもって二人はモルモン書の翻訳の仕事を進めていった。しかし預言者は一つの重要な祝福、すなわち教会を組織し、神権の職と定員会を確立し、聖霊の賜物を授けるのに先立って必要であった祝福をまだ受けていなかった。メルキゼデク神権を受けなければならなかったのである。バプテスマのヨハネが約束したように、この祝福はジョセフとオリバーがアロン神権を受けた後、間もなく二人に与えられた。昔の使徒であるペテロとヤコブとヨハネがサスケハナ川の近くの人目につかない場所で二人に現れて、彼らにメルキゼデク神権を授けた。後にジョセフは、王国の鍵と時満ちる神権時代の鍵を持っていると自ら宣言したサスケハナ川沿いのサスケハナ郡ハーモニーとブルーム郡コールズビルの間のアレノにおけるペテロとヤコブとヨハネの声を聞いたと宣言している。教義と誓約128章20節。その後ジョセフ・スミスは他にも多くの昔の神権者たちから訪れを受けた。神から使わされたこれらの使者たちは、神の子供たちが福音のすべての祝福を得るために必要な諸々の神権の鍵を回復するために来たのであった。また使者たちは時満ちる神権時代の長となる預言者を教えるためにもやってきた。第三代大官長であるジョン・テイラー大官長は次のように説明している。モーセ、エリア、エライアスおよび聖文に登場するさまざまな神権時代に働いた大勢の主要な人物が訪れて、おのおのの時代に享受していた種々の鍵や力、権利、特権および許可をジョセフに授けました。さまざまな時代にそれらの人々に授けられていた知識、英知、神権、力、啓示のすべてが、それぞれの神権時代に神の聖なる神権を持っていた人々の働きと仲立ちによって再び地上に回復されたのです。テイラー大官長はまた次のように宣言している。もし皆さんがジョセフにアダムがどのような外見の人物であったかを尋ねるならば、ジョセフは即座に答えてくれるでしょう。アダムの体格や容姿などアダムについて何でも教えてくれるでしょう。ペテロとヤコブとヨハネがどのような人物であったかを尋ねたならば答えてくれたでしょう。なぜでしょうか。ジョセフは彼らに会っていたからです。1842年9月、預言者は教会に宛てた手紙の中で、今や地上に回復された知識と神権の鍵に思いを馳せた時の喜びを綴っている。さらにまた、私たちは何を聞くでしょうか。クモラーからの喜びの訪れです。預言者たちの預言の成就と明らかにされる書について宣言する天からの天使モロナイ、またそれぞれの神権時代と権利、鍵、誉れ、尊厳と栄光、神権の力について宣言し、 またここにも少し、そこにも少しと教えに教え、訓戒に訓戒を与え、また来たるべき事柄を宣言することによって私たちに慰めを与え、私たちの希望を確かなものとした天使長ミカエルの声、ガブリエルとラファエルと、ミカエル、すなわちアダムから現在に至るまでのさまざまな天使たちの声。教義と誓約128章20節から21節。
ジョセフ・スミスの教え。神権は永遠であり、すべての神権時代に預言者は神権を持っていた。
アダムから現在に至るまで、権能と力の鎖が存在してきました。神権は最初アダムに与えられました。アダムは大官長の職を得、代々その鍵を持ちました。創世記第1章26節27節28節にあるように、アダムはそれを世界が作られる前、創造の時に得ました。アダムは生けるものすべてを治める力を授けられました。アダムは聖文の中で語られている天使長ミカエルです。次に神権はノアに授けられました。ノアはガブリエルです。ノアは神権においてアダムの次に権能を持っています。ノアは神からこの職に召され、その時代におけるすべての生けるものの父であり、治める力を授けられました。これらの人々はまず地上において鍵を持ち、次に天において持ちました。神権は永遠の原則であり、日の始めもなく年の終わりもなく、これまでもこれからも神と共に永遠から永遠にわたって存在するものです。ジョセフ・スミス訳、ヘブル7章3節3章。福音が送られるときはいつでも天から諸々の鍵がもたらされなければなりません。それらが天から表されるとき、それはアダムの権能によります。ダニエルはその書の第7章の中で日の老いたるものについて語っています。日の老いたるものとは最年長者、私たちの父祖アダム、またはミカエルのことです。アダムはその子孫を呼び集めて人の子の来臨に備えさせるため、彼らと共に会議を開くでしょう。ダニエル7章9節から14節3章。アダムは人類家族の父であり、すべての人の霊を管理します。そして鍵を持っていた人は皆この大会議においてアダムの前に立たなければなりません。人の子がアダムの前に立ち、栄光と主権がアダムに与えられます。アダムは宇宙の鍵を持つ者として渡された自分の管理の職をキリストに引き渡しますが、人類家族の長としての自分の立場は保ちます。御父は人の創造にあたってすべての霊をご自分の前に呼び、彼らを組織されました。彼アダムはその長であり、増えるように言われました。諸々の鍵は最初アダムに与えられ、アダムによって他の人々に与えられました。アダムは自分の管理の職について報告しなければならず、また他の人々はアダムに報告しなければなりません。神権は永遠です。救い主とモーセとエライアス、エリアは山でペテロとヤコブとヨハネが救い主の前で変貌したとき、彼らに鍵を授けました。神権は永遠であり、日の始めもなく年の終わりもなく、父や母といったものもありません。もし儀式の変更がないならば、神権の変更もありません。福音の儀式が執行されるときはいつでもそこには神権があります。終わりの時に私たちはどのようにして神権を得るようになったのでしょうか。神権は代々正規の方法で受け継がれてきました。ペテロとヤコブとヨハネは神権を授けられ、そしてそれを他の人々に授けました。 キリストは偉大な大祭司であられ、アダムがその次にいます。パウロは、教会が無数の天使の集まりと万民の審判者である神と完全なものとされた正しい人々の霊と新しい契約の中保者イエスのもとに行くことについて語っています。ヘブル12章22節から24節参照。
昔の時代に神権の鍵を持っていた預言者たちは最後の神権時代の技を成し遂げるために共に働いている。
私はアダム音大アーマンの谷でアダムを見ました。アダムはその子孫を呼び集め、彼らに族長の祝福を授けました。主が彼らのただ中に見姿を現され、彼アダムは彼ら全員を祝福し、最後の世代に至るまで彼らに起こる事柄を予告しました。アダムがその子孫に祝福を授けたのは、彼らを神のもとに導きたいと思ったからです。彼らは一つの都を待ち望みました。その都を目論み、また建てたのは神である。ヘブル11章10節。モーセは神権の力によってイスラエルの子らを神のもとに導こうとしましたが、できませんでした。世の初期の時代に彼らは同じ技を確立しようとしました。幾人ものエライアスが立てられ、これらの栄光を回復しようとしましたが、それらを得ることはありませんでした。しかし、彼らはこの栄光が表される日について予言しました。パウロは、神がすべてのものを一つに集められる時満ちる神権時代について語っています。エペソ1章10節3章。そしてその時、これらの鍵を授けられてきた人々は、その場にいる必要があるでしょう。そして私たちなしには彼らが完全なものとされることはありません。これらの人々は天にいますが、彼らの子孫は地上にいます。彼らの心は私たちを切望しています。神が人々を使わされるのはこのためです。人の子はその使いたちを使わし、つまずきとなるものと不法を行う者とをことごとく御国から取り集めるであろう。マタイ13章41節。権能を持つこれらの人々が皆下ってきて、共に力を合わせてこの技を起こすことでしょう。天の王国は一粒のからし種のようなものです。からし種は小さいですが、大きな木に成長し、その枝に鳥が宿るほどになります。マルコ4章30節から32節参照。鳥は天使です。このように天使たちが下ってきて、彼らの子供たちを集めるために共に力を合わせ、子供たちを集めます。彼らなしには私たちが完全なものとされることはなく、彼らも私たちなしには完全なものとされることはありません。これらのことが行われるとき、人の子が降りてこられ、日の老いたる者が座につくでしょう。そして私たちは無数の天使たちの集まりのもとに行って、彼らと親しく交わり、彼らから教えを受けるでしょう。
神権の儀式は世の初めから確立されており、神の定められた方法のままに保たれなければならない。
アダムは最初の人であり、ダニエル書では日の老いたる者、ダニエル7章9節として語られています。言い換えれば、アダムはすべての人の最初のものであり、最年長者であって、他の箇所ではミカエルと言われている偉大な始祖でした。それはアダムが子孫との関係においてすべての人の最初のものおよび父であったからだけでなく、最初に諸々の霊的な祝福を受けたものであったからでもあります。時の終わりに至るまでの子孫の救いのために用意された諸々の儀式の計画がアダムに知らされ、キリストについても最初にアダムに明らかにされました。キリストについてはアダムを通じてこれまでに天から明らかにされ、 これからも引き続き明らかにされるでしょう。アダムは時満ちる真剣時代の鍵を持っています。すなわち世の初めからキリストまで、またキリストから今後明らかにされるすべての真剣時代の終わりに至るまで、すべての真剣時代がアダムを通じてこれまでに明らかにされ、今後も明らかにされるでしょう。神は儀式を永遠に同じものであるように定められました。そしてそれらを見守り、天から人に明らかにするために、また天使たちを使わしてそれらを明らかにするためにアダムを任命されました。御使いたちはすべて使える霊であって、救いを受け継ぐべき人々に奉仕するため使わされたものではないか。ヘブル一章十四節。これらの天使たちはミカエル、すなわちアダムの指示のもとにあり、アダムは主の指示のもとで働きます。上の引用聖句から神と人との結びつきに関する神の目的と、神が力と啓示と栄光を送るためにご自身のうちに定めておられる栄光に満ちた完全な秩序について、パウロが完全に理解していたことがわかります。神はご自分が召しておらず、聖任しておらず、選んでいないものをお認めにはならないでしょう。はじめに神はご自分の声によってアダムを呼ばれました。主なる神は人に呼びかけて言われた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。園の中であなたの歩まれる音を聞き、私は裸だったので恐れて身を隠したのです。創世記三章九節から十節。アダムは神から数々の戒めと指示を受けました。これが時の初めからの秩序でした。アダムが初めに啓示と戒めと儀式を与えられていたことは論じるまでもありません。そうでなければ彼らはどのようにして受け入れられる方法で神に犠牲を捧げるようになったのでしょうか。またもし犠牲を捧げたのであれば、彼らは聖人によって権能を受けていなければなりません。創世記四章四節には、アベルが羊の群れの遺骨の中から肥えたものを持ってきて、主がアベルとその捧げ物に目を留められたと記されています。したがって真剣の性質は次の通りです。すなわちそれぞれの真剣時代に長の職を持つ者がいますが、それらすべての真剣時代の長の職を持つ者が一人いて、それがアダムです。アダムはその長の職と権能を主から受けています。しかしキリストが御父に王国を捧げられるまで、アダムがすべてを受けることはありません。そしてそのことは最後の真剣時代の終わりに行われます。聖任を受けた人々が義にかなった状態であり続けない限り、真剣の力と栄光と祝福が引き続きそれらの人々にとどまることはありませんでした。カインもまた犠牲を捧げる権能を受けていましたが、義のうちに捧げなかったために呪われました。そのことは、儀式は神の定められた方法のままに保たれなければならず、そうでなければ彼らの真剣は祝福の代わりに呪いとなるということを示しています。
メルキゼデク神権という経路を通じて、神はご自身を表し、ご自分の目的を明らかにされる。
聖文には二つの神権、すなわちメルキゼデク神権とアロン神権、またはレビ神権のことが述べられています。神権は二つですが、メルキゼデク神権はアロン神権またはレビ神権を含んでおり、大いなる部類であって、神権に関わる最も高い権能と地上における最後の子孫に至るまでの世のすべての時代における神の王国の鍵を持ちます。またメルキゼデク神権という経路を通じて、すべての知識、教義、救いの計画および あらゆる重要な事項が天から明らかにされます。それはこの地のもといが据えられた時、夜明けの星が共に歌った時、神の子らが喜び呼ばわった時、ヨブ38章4節から7節参照の前から備えられていたもので、最も高く最も聖なる神権であり、神の御子の位に従うものです。他の神権はすべてこの神権に属する部分、小区分、力および祝福に過ぎず、この神権によって保たれ、制御され、導かれます。この経路を通じて全能者はこの世の創造の初めにご自分の栄光を表し始められました。またこれを通じて神は現在に至るまで人の子らにご自身を表してこられ、これを通じて神は時の終わりに至るまでご自分の目的をお知らせになるでしょう。メルキゼデク神権の力は無給の命の力を持つことでしょう。永遠の制約は破ることができないからです。メルキゼデク神権の力とはどのようなものだったでしょうか。それはアロンの神権ではありませんでした。アロン神権は外形上の儀式を執行し、犠牲を捧げるための神権です。完全なメルキゼデク神権を持つ人々は意図高き神の王であり祭司であって、力と祝福の鍵を持っています。事実その神権は神権生態の完全な立法であり、神として立ち人々に立法を授け、アダムの息子や娘に無給の命を与えるものなのです。彼には父がなく、母がなく、系図がなく、生涯の始めもなく、生命の終わりもなく、神の子のようであっていつまでも祭司なのである。ヘブル7章3節。メルキゼデク神権は父親や母親から世襲によって受ける権利ではなく、永遠の神から授かる権利を保持しています。そしてその神権は神ご自身と同じように永遠であって、日の始めもなく命の終わりもありません。外形上の儀式を執行する祭司たちからなるレビ・アロン神権には聖子は伴いません。しかしメルキゼデクの神権は聖子と聖約によって受けます。メルキゼデク大神権は神の御子の神権以外の何者でもありません。神権に属する特定の儀式があって、それらから特定の結果がもたらされます。神権の大いなる特権の一つは、神の思いと御心についての啓示を受けることです。また啓示を受けることだけでなく、責め、叱り、諭すこともメルキゼデク神権の特権です。すべての神権はメルキゼデク神権です。しかしそれにはさまざまな部分または階級があります。すべての預言者はメルキゼデク神権を持っていました。私はすべての人に完成に向かって進み、神聖の奥義をさらに深く調べるよう忠告します。神から正しい道に導かれない限り、人は自分自身では何もすることができません。そして神権はそのためにあるのです。
救いの儀式を執行するためには、人は神から権能を与えられ、神権に承認されなければならない。
信仰箇条第5条。私たちは福音を述べ伝え、その儀式を執行するためには、人は預言によって、また権能を持つ者による安守によって神から召されなければならないと信じる。私たちは啓示によって、あるいは啓示によって神が使わされた人から承認を受けることによって、神から権能を与えられない限り、誰もイエス・キリストの名によって人の魂に福音による救いをもたらすことはできないと信じています。パウロもローマ人への手紙第10章14節で次のように書いています。聞いたことのないものをどうして信じることがあろうか。述べ伝える者がいなくては どうして聞くことがあろうか。使わされなくてはどうして述べ伝えることがあろうか。そして私は次のように尋ねます。啓示がなければ、またはその他の神の現れが目に見える形で示されなければ、どうして使わされることができるでしょうか。またヘブル人への手紙第5章4節には次のようにあります。かつ誰もこの栄誉ある務めを自分で得るのではなく、アロンの場合のように神の召しによって受けるのである。そして私は尋ねますが、啓示によらなければアロンはどのようにして召されたのでしょうか。天使は善良なコルネリオにペテロを呼び寄せて救いを得る方法を学ばなければならないと告げました。使徒行伝10章21節から22節参照。ペテロはバプテスマを施すことができましたが、天使は神の王国の鍵、すなわち神権の権能を持つ律法上の役員が肉体を持つ者として存在している限り、バプテスマを施すことはできませんでした。このことに関してさらにもう一つの証拠があります。それはイエスご自身ダマスコに向かう途中のパウロに見姿を現された時に、どうすれば救われるかをパウロにお告げにならなかったということです。主は奉仕の技と生徒たちの完成などのために教会の中にまず使徒、次に預言者を立てられました。エペソ4章11節から12節参照。アモス書第3章7節に従って、そのしもべである預言者にその隠れたことが示されなければ地上で何もなされないというのが天の大いなる規則でした。ですからパウロは人の救いにおける自分の務めに関して、主からよりもキリストの使者たちからもっと多くを学んだのです。これらの使者たちは主から同じ天の召しを受け、高いところから同じ力を授けられており、彼らが地上で説くことは天でも説かれ、地上でつなぐことは天でもつながれました。マタイ16章19節参照。
神権の職を尊んで大いなるものとすることは偉大なる特権である。
人間の体にはさまざまな部分があるので、神権は体に例えて説明することができます。体のさまざまな部分には異なる務めがあり、すべてがその場所に必要であり、すべての部分がなければ体は完全ではありません。もし祭司が自分の義務と召しと務めを理解し、聖霊によって教えを説くならば、その人の喜びはあたかもその人が大官長会の一員であるかのように大いなるものとなります。その人の務めは体において必要なものであり、教師と執事の務めもまた同様です。エライザー・アル・スノーは次のように報告している。ジョセフ・スミスはさまざまな職について教え、また各自が与えられた領域において行動し、それぞれが任命されている職を果たすことの必要性について教えました。ジョセフは多くの人々が教会における低い職を不名誉なものと考え、自分を管理するように召されている人々の立場を妬みの目で見る性癖を持っていることについて語りました。また自分がつくように神から任命されている職以外の職を望むのは人の心の愚かさであり、無意味な思いであること。人は各自の召しを尊んで大いなるものとする方が良いこと。すべての人は自分自身の職と召しを尊んで大いなるものとすることだけを望むべきであることを語りました。
研究とレッスンのための提案。
この章を研究する際、またはレッスンの準備をする際に以下の質問について深く考える。ペテロとヤコブとヨハネがジョセフ・スミスとオリバー・カウドリにメルキゼデク神権を授けた話について考えてください。 メルキゼデク神権が回復されたことによって、あなたとあなたの家族はどのような祝福を受けてきたでしょうか。本章の全体にわたってジョセフ・スミスは一連の預言者たちによる神権の権能の鎖について明かししています。ジョセフにとって当時この教義を教えることが大切だったのはなぜだと思いますか。私たちが今日この教義を理解する必要があるのはなぜでしょうか。ジョセフ・スミスが述べている権能の鎖は個人の神権の系譜とどのように関連しているでしょうか。預言者ジョセフ・スミスが永遠という言葉を用いていることに注目しながら本章を読んでください。この言葉は神権の性質や大切さについてどのようなことを教えているでしょうか。ジョセフ・スミスは神が儀式を永遠に同じものであるように定められており、儀式は神の定められた方法のままに保たれなければならないと教えています。これらの教えは福音の儀式に対する理解をどのように増してくれるでしょうか。メルキゼデク神権についての預言者ジョセフ・スミスの教えについて考えてください。福音のあらゆる面においてメルキゼデク神権がどのように必要とされているかについて考えてください。メルキゼデク神権についてこのように考えるとき、どのような思いや気持ちを抱きますか。あなたはこれまでどのようにそれぞれの教会員が主の業において大切な役割を果たすのを見てきましたか。もし私たちが教会において指導者として働くように召されている人々を妬みの目で見るならば、どのような結果を招くでしょうか。あなた自身の召しを尊んで大いなるものとするために自分にできることを考えてください。関連聖句、アルマ13章1節から12節、教義と聖約27章5節から14節、84章33節から44節、109節から110節、107章6節から20節、121章34節から46節。